本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所はマルコの福音書第1章16節から20節、マルコの福音書第1章1節から20節、新約聖書は64ページとなります。新約聖書の64ページ。マルコの福音書第1章16節から20節、外来湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。今日この箇所、今洗礼を受けた兄弟と共に読めることを心から感謝します。イエス様は宣教の初めに何をなさったか、それは弟子をお呼びになったということであります。一番最初に何をなさったか、愛する者を選ばれたということであります。イエス様がなさる宣教、それは愛する者を呼び集める、イエスと共に歩む者を呼び集める、それがイエス様がなさった最初のことであった。そのことは私たちにとって非常に大きな意味を持ちます。イエス様がどういうことに最も大きな関心を寄せておられるのか、それは私たちを主イエスと共に歩むものとするということであります。この聖書の箇所を読みますとね、ある時知らない人に急に声かけられてついていっちゃったっていう話なんですよね。もうこれは小学校とかだと絶対に知らない人に声かけられてもついていっちゃいけないよっていう言われるようなパターンの、出来事であるわけですけれども、普通知らない人に声かけられてついていくかって言ったら、まあ、ついていかないですよね。それなのにイエス様が声をかけてくださった人たちはついていった。まあ、こういうのを、読んだり聞いたりすると、キリスト教ってやっぱ危ないんじゃないというふうに言う人がいるわけです。もっとよく分かってからついていけばいいじゃないかというふうに言われる。だけど聖書全体をよく読んでみると、実はここでイエス様に声をかけられたペテロ、声をかけられてすぐに全てを捨ててついていったかというと、どうやらそうではなかったようです。特にルカの福音書にはペテロの証明のところが詳しく書かれていますけれども、ペテロは宣教活動を始められたイエス様を割と遠巻きに見てたんですね。割と遠巻きに見てた。そして心惹かれる部分あったけれども、すぐにイエス様の胸の中に飛び込んでいくことができない、そういう状況の中にあった。ところがイエス、魚が取れなかった時にイエス様がペテロに大量の奇跡を与えて、そしてペテロはイエス様に従うものになったということがルカの福音書に書いてあります。ところが マルコの福音書ではそこら辺の事情が全部省略されているわけです。なぜ省略されているのか、最も重要なことを簡潔に述べるためです。いろんな事情はペテロにもあった。そして最終的にイエス様に従うようになったのはイエス様の復活の後、ペンテコステの時からです。本当はね、本当に従うようになったのはその時からです。だけどマルコの福音書は一番大切なことだけをここで言っている。イエスが彼らをお呼びになった、すると彼らはイエスに従った。イエス様とペテロとの関係を一言で言いなさいって言ったら、イエス様がペテロをお呼びになった、そうしたらペテロは従った、この2点に集約されます。そうではないでしょうか。今洗礼を受けた兄弟がこれまでどのようにしてキリスト教会との関わりを持って、そしてイエス様と出会ったかということについてお話しくださいました。ずいぶん長い時間かかっているわけですね。一番最初のところからいくともう20年以上こうかかっている。その詳しい事情というのはいろいろあって、私も聞いてないこともたくさんあると思います。しかしあなたとイエス様との関係を一言で言いなさいと言われたら、イエス様が私を呼んでくださった、私はイエス様に従った、これに尽きるのであります。私たちもそうです。私もイエス様に出会ってからもう随分長い時間が、一番最初に声をかけていただいたのは小学校の時だと思います。小学校の時に一番最初に声をかけていただいた。だけど分からなくなったり信仰を失ったり、一度献身した後に信仰が分からなくなって信仰を失ってしまったり、そういうことを通る、そして聖霊を受けてイエス様に従っていこうという人生を歩んだ後にまた失敗もする、ぐらつくということがある。そういう何十年にもわたる生涯がイエス様との関係があるわけですけれども、一言でイエス様との関係を言えと言われたら、イエス様が私を呼んでくださった、私はイエス様についていった、それに尽きるのです。今も礼拝に来ていても、あるいは聖書を読んでいても、自分自身のと神様との関係が一体どうなってるんだろうかと、自分は本当にイエス様に従って生きているだろうか、そのことがわからないということに陥る場合があると思います。しかしイエス様は長い人生の中いろんなことを通して最終的にイエス様についていくものにと私たちを導いてくださるのです。私たちが自分自身で歩いていけないときには、聖書が言うように背負ってくださる、私の背中に乗りなさいとおっしゃってくださったときに、イエス様よろしくお願いしますと言ってイエス様の背中に乗せていただく、そのようにしてイエス様に従っていくのであります。従っていくっていうのは自分の足でガンガンと歩いていくということよりは、むしろイエス様の手に引かれていく、歩けなくなった時に背負っていただくということであるのです。ではなぜ彼らはイエス様に従っていったのか、なぜイエス様の言葉には彼らにまた私たちについていきたいと思わせる力があるのか、それはイエス様の言葉には私たちの本質を 作り変える力があるからです。今日のメッセージのタイトル、新しいアイデンティティ、新しい自分ですね。新しい自分というタイトルをつけました。それはイエス様に出会うということは、イエス様に出会った時に私たちの中にそれまで知らなかった自分、尊い自分、あなたは高価で尊いと神様が言ってくださる自分というものが湧き上がってくる、新たに作られていく、そういうことを私たちが経験するからです。何度もお話していますが、私の家内もそうでした。それまで聖書を読んだこともない、祈ったこともない、教会に行ったこともない、キリスト教について何にも聞いたことがない、そういう中で大学のゼミのもう飲み会の時だったんです。その時に私が、神は愛だ、神は愛であるという話を彼女にしました。彼女はその時、お金も名誉もいらない、ただ心の平安が欲しい、その心の平安はどうしたら得られるのかということで悩んでいた時だった。その神は愛であるという話を私がした時に、彼女は本当に温かい毛布で全身がすっぽり包まれているという安心感、平安に包まれた、それまで知らなかった新しい自分が彼女の中に作られたからです。イエス・キリストの言葉、イエス・キリストの言葉は私たちの中に新しい自分を創造する力です。ここにこう書いてある。外来湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。ここで言われているのは、彼らは漁師として魚を取る者として、そういうアイデンティティ、それを自分の中心として生きていたということがここに書いてあるんです。またゼベダイの子ヤコブとその兄弟は、父ゼベダイと雇い人たちを後に残してと言われていますけれども、彼らにとってのアイデンティティは何だったかというと、それは家族であったのです。家族であり自分の家であった。ペテロとアンデレにとってはそれは仕事であった。イエス様は彼らを呼ばれますけれども、彼らはじゃあその後、その自分の仕事も家族も全部捨てて、もう社会から切り離された生活をするようになったかというと、実はそうではないんです。ここはね、キリスト教がイエス様に声かけられてすぐ全部捨てて従ったら、そんなの大丈夫なのっていう言われる人たちに対する回答があるんですけれども、この後イエス様はどこを拠点として活動なさったかというと、ペテロの家です。外来伝道の拠点となったのはペテロの家です。そして次回ですね、次回ではないかな、次回のその次に、お話しすることになりますけれども、ペテロの姑が熱病で、苦しんでいた時に、イエス様はペテロの家に行って彼女をお癒しになるというところが出てくる。ペテロはイエス様についてきなさいと、私についてきなさいと言われた時に、どういう生き方をするようになったかというと、家族を捨てたわけではなかったんです。全てを捨てて従ったみたいに感じるかもしれないけど、いや実はそんな捨ててない、家族捨ててないです。家族は捨ててません。ゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネ、彼らも自分たちの船とか漁の道具とか、そういうのをちゃんと取ってます。イエス様が復活なさった後にですね、復活なさっても復活したイエス様についていくことができなかった彼らは、 外来湖に戻って漁師の生活に戻ったって書いてありますよね。ヨハネの福音書の最後に書いてありますが、それは何を意味するかというと、彼らは自分の仕事の道具はちゃんと取っといたってことです。イエス様をお呼びになる、これがですね、反社会的なカルト宗教と何が違うかというと、反社会的なカルト宗教というのは反社会的な行為をさせることを強いるんですね。反社会的な行動に走らせる、熱狂させる、強心的に動かすようにする、それが反社会的なカルト宗教ですけども、イエス様はそういうことはなさらなかった。だから安心して大丈夫、キリスト教は本当に安心して大丈夫なわけです。ただ彼らの中に何が起こったか、新しい自分、新しい自分が作られた。ここが、これによって彼らはイエス様に従う人生となっていくのです。仕事が自分のアイデンティティだという人がいるかもしれない。しかし仕事を自分のアイデンティティとしていた人が、イエス・キリストとの関係こそが自分のアイデンティティとなる。また家族が自分のアイデンティティだった人が、家族ではなくてイエス・キリストとの関係が自分のアイデンティティとなる。そしてさらには自分をこれまで性格つけていた罪が自分のアイデンティティだったという人もいる。いや、それはみんなそうです。自分の罪深さ、それ自身が自分を構成しているのではないかという苦しみの中にあった者たちが、イエス・キリストとの関係こそ自分のアイデンティティとして生き始める、ここにイエス様の招きがあるのです。イエス様、私たちを一人一人を招いてくださっています。私についてきなさい、私についてきなさい、あなたに新しい自分、神にある自分、高価でたっとい、神の目に高価でたっとい自分、それをあなたに与える。そのように主イエス様は私たちを招いてくださっています。この方の声を聞くときに、私たちは自分が変わったことを、作り変えられたことを経験します。だからついていくんです。無理してついていくんじゃないんです。無理してついていくんじゃない。無理して信じた信仰っていうのはいつか破綻します。だけど自分の内側に、ああこの罪深いものに命を注いでくださる方がいる、愛してくださる方がいるってことが本当に分かったときに、私と一緒に歩もう、さあ行こうと言ってくださる方、その時にもう歩み始めているのです。もう洗礼を受ける前から歩み始めている。これがイエス様が私たちに与えてくださる招きであります。今日も今もイエス様、私たち一人一人に呼びかけておられると、呼びかけておられます。一人一人に名前の名前を呼んで呼びかけておられる。聖書の中に、主は万象を作り出し、そのおのおのをその名で呼ばれるという言葉があります。天の万象、天の星です。星、もう星屑と言われるように名前もついていないような、全ての星を神様は作って、その一つ一つをその名で呼ばれる。 私たち一人一人、誰も私のことなんか覚えていないと、私は一人だと思うようなことがあるかもしれないけれど、神様はあなたの名前を呼んでおられます。あなたは私の目には高価で尊いと呼んでくださる声、それを本当に心に覚えたいですね。聞こえた時にもう歩き始めています。聞こえた時には歩き始めています。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたは私たち一人一人の名を呼んでくださいます。まず最初に私たちを呼んでくださる、そのことを感謝いたします。あなたを知らなかった者もあなたに声をかけられた時に、あなたを知っていたことを思い出します。あなたが私たちを作ってくださったからです。天の父様、今今日もどうぞ一人一人の名を呼んでください。私のそばにいろと言ってください。私について来いと言ってください。声をかけていただいたら私たちは歩き始めます。そのようなあなたの深い愛、深い命、豊かな命、あふれる恵み、あなたの声を聞くときに私たちは知ります。どうぞ一人一人に今日その声をかけてお導きくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。